7月26日21時38分。ということで、まあ、思ったよりだいぶ遅くなったわけですが、まあ、収録を始めるよと。ですね。まあ、いいや。とりあえずタイトルコールいこうか。あ、エフェクト直してなかった。エフェクトが、これだ。オーガスト放送局海賊版8月の土鍋。ということで、改めまして皆さんおはようございますと、オーガスト放送局海賊版8月の土鍋配信第37回目だったかな37回、パーソナリティよりから始めてお送りいたしますと、冒頭何を言おうと思ったかというとですね、こう今カレンダー見てるわけですが、今7月26日だと、次回が多分、8月2日を飛ばして8月9日ですね。そうすると、コミックマーケット、74だっけ74中なですね、8月の15から17のはずだと。前回、まあ、コミックマーケットそのものと収録集が見事にバッティングするという非常に悲惨な事態があったわけですが、今回は、コミケの前週と翌週、まあ、実にこう見事に、コミックマーケットをかわして収録集がやってくるということを今、なんだカレンダー見ててふっと気づいたっていう感じのことでして実は今気づくまで知らなかったんだけどさそんなことで、38回が、8月9日、39回が8月23日という形になるはずのことなんじゃないかと、今のところは思っておりますっていうか計算上そうなるよね。よかった。やっぱなんだかんだ言ってコミケを開催してる最中っていうのは大変なんでね、もう正直、その、収録とかしてらんないので、まあ、重ならなくてよかったと、ちょっと胸をなで下ろしてる今日このところでございますと。いうことで、
8月ニュース闇なみ版。
相変わらず微妙に路列の回っていない8月ニュース闇の予感でございますと。今回ニュースが山ほどあってですね、なんでこう、今日こう、もうちょっとこう、平均化とかね、なんかないのかもうちょっとと思うわけですが、まず7月、上から順に行こう、7月18日更新、オーガストはコミックマーケット74に参加します。オーガストアリは2008年8月15日から17日に東京ビッグサイトで行われるコミックマーケット74に参加いたします。オーガストアリは夏コミセット2008、結城春菜お帰りなさい抱き枕などのグッズ販売、小冊子無料配布イベントを予定しております。詳細イベントページをご覧ください。で、このイベントページ2だ。まあ、あれだ。日時については前回の通り。で、物販の内容が出ました。オーガストアリア夏コミセット2008、3000円。A4 台紙付き2008夏コミテレホンカード。盆踊り会場に来た白と春菜が仲良くお祭りを楽しんでいます。という、まあ、絵柄です。で、2番、フォーチュンアテリアルオリジナル T シャツ。黒地にフォーチュンアテリアルのヒロイン、仙道エリカのシルエットがプリントされた厚手の T シャツです。サイズはフリーサイズとなります。3番、フォーチュンアティリアル携帯ストラップ。キリハとカヤのマスコットがついたフォーチュンアティリアルの携帯電話ストラップです。あれだったら、キリハも和服にしとけばよかったのにね。で、4番、フォーチュンアティリアルドラマ CD、スパイと猫が見た何気なくない一日。フォーチュンアティリアルキャラクターたちによる約、総時間約46分の書き下ろし新録ドラマ CD。かやの命を受けた聖一郎が普段のエリカたちの様子を報告するのですが、どうも何かおかしいようです。おう。で、フォーチュンアティリアルリバーシブルうちわ、夏の大定番うちわ、両面フルカラー印刷です。猛暑の会場でもご活用いただければ幸いです。で、オフィシャルハンドブック2008春号。2008年5月に東京大阪のドリームパーティーにて配布された小冊子を同梱いたします。フォーチュンアティリアル発売記念号としてマニュアルには載せられなかった追加ラフ設定などが掲載されています。で、7番、オーガスト特製大型紙袋。 上記1から6の商品をエリカとカナデの水着が眩しい書き下ろしイラストの、特製紙袋に入れてお渡しいたします。少々大きめのサイズですので持ち回りに大変便利ですと。こちらの商品はお一人様2個までにてお願いいたします。グッズにつきましてはイベント終了後に通販の検討しております。詳細をよってウェブサイトにてお知らせいたしますと。いうような感じのことが、企まれています。そうだなぁ。まあやっぱりその、目玉はドラマ CD、スパイと猫が見た何気なくない一日っていうところなんですかね。で、あとまあ、どっかには書いてあると思うんですが、あ、書いてはいないのか。ああ、書いてある書いてある。ですね。あ、まあいいや、後で。次結城春菜、お帰りなさい、抱き枕。カバーのみで7000円。抱き枕本体プラスカバーセットで12000円って、これが、要は、紙袋プラス、抱き枕カバーで1万円とか、紙袋プラス抱き枕カバープラス抱き枕の中身そのもので1万5000円とか、非常にこの計算のしやすい感じの、まあ、価格設定がされてるわけですよ。で、価格設定が親切だからという理由で抱き枕を買うわけじゃないので、まあ、僕にとっては関係ないですが、フォーチュナティエールヒロイン、結城春菜の別刊行書き下ろしイラスト抱き枕です。表面はまさにお帰りなさいポーズの春菜がお出迎え。裏面はエプロン1枚となってしまった春菜が恥じらいの表情を浮かべています。これ、裏面に関しては顔しかまだわからないので。カバーのサイズは 500mm×1550mm のほぼ等身大。生地は水着にも使用されている伸縮性、耐久性、発色に優れた良質素材を使用しています。水着の素材とかで作ってんだ。へえ、また開口部にはファスナーもついていますので、就寝中にずれる心配もありませんって、就寝中にずれるの?よくわかんねえな、抱き枕。抱き枕本体には特に印刷などは施されていません。本体のみの販売はいたしません。ご了承ください。まあ、そらそうだよね。こちらの商品は、イベント当日にお引き換えはがきセットを販売いたしますと。で、カバー購入特典ピチクチャープレート、お引き換えはがきセットにはカバーと同じイラストを利用したピクチャープレートが2枚、表面裏面それぞれ1枚が付属します。こちらは、100mm×297mm サイズのホログラム加工された特製プレートです。抱き枕と同じイラストを常時手元に置いておくことが可能ですと。で、結城春菜、お帰りなさい抱き枕は通常の販売方法とはこんなになりますので、ご購入希望される方はこちらをご覧くださいと。要するにですね、当日、お金を払うと、はがきが買えるんだと。で、はがきに、配送希望日と配送先などの必要事項をご記入の上、投函してください。切手は不要ですと。要するにその、なんていうのかな、当日会場から枕自体を持って帰るわけではなくて、枕は後で別で輸送するから、とりあえずお金を払って、お金を払ったよっていう証拠になる、要するに、はがきが渡されるよっていうことらしいです。で、カバーのみ本体付け合わせて、お一人様2点まででお願いしますと。で、はがきの投函期限は8月20日消印有効。コミケ終了後3日以内と短いですので、あ、そっか。コミケが、そっか、8月17日にコミケが終わるんだ。で、8月20日の消印有効ってことは、持って帰ってすぐ投函しないと、ひどいことに。8月20日までの投函が難しい方は後日通販のご利用をお願いいたしますってわざわざ書いてあるってことは多分通販されると思うので、まあそこら辺も含めて検討されたらいかがでしょうと。で、送料とか、配送業者とか、まあそこら辺に関しては、もう僕がよりも、興味持ってる人は多分サイトの方をチェックされた方が早いと思うので、まあウェブサイト、オーガストのウェブサイト見てください。という形で、ちょっと端折ります。で、無料配布イベント。オーガストオフィシャル小冊子を無料配布いたしますと。2008年夏号を無料配布いたします。フォーチュンアティリアルの記事やオーガスト新作の情報もお届けしますっていう、これが物議を醸してるわけですが、新作もう新作とかいう話をしてるわけですが、僕は順当なところでこの新作って、アリアから出てくるコンシューマー版のフォーチュンアテリアルのことじゃないかと想像してるわけですが、そんなものをわざわざ新作って言うのかっていう話とか、こう、いろいろ、諸説ありますが、まあみんな、あと一月経てば、この、なんだ、無料小冊子の方が手に入ってるわけだから、まあそれはではワクワクしながら待ちましょうと、いう感じのことです。で、 配布時間は下記の通り、1日目15時45分、2日目15時45分、3日目が14時45分だと。配布時間は会場の都合により変更になる可能性があります。特に天候次第では準備会の指導により配布そのものを中止するケースもございますと。で、スタッフの指示によらない、列形成や場所確保は正面、正規の列整理に重大な支障をきたしますので、その場から離れていただくようお願いすることがございますと。まあ、よくある予防線でした。で、グッズ購入特典につきまして、ですね、前回までと今回の、何が違うってこれが一番違うんですが、今回のコミックマーケットでは販売物、括弧して夏コミセット2008、抱き枕をお買い上げいただくお客様に無料配布イベントで配布するものと同じ小冊子をその場でお渡しいたします。お買い上げ数量に関わらずお一人様一部となります。ということで、つまり、まあ、物販買いに行って並んで、無料配布小冊子で並んでっていうことで、2回並ぶ必要は特になくなりました。今回に関しては、だから紙袋買ったら、春号は入ってて、夏号は手渡しでもらえると。多分。最初から入れといてくれよって気もするんですけど。そんなことなので、まあ、とにかく、だから、無料配布総小冊子だけが欲しくて、グッズは別にいらないんだっていう人は、まあ、小冊子の列に並べばいいわけですけど、物も欲しいんだけど、無料配布小冊子もねっていう人は、物だけ買えば無料配布小冊子その場でついてくると。いうような感じのことらしいですね。大変、なんて言うんですか。まあ、夏コミセットはデフォルト買いというか、まあ、ある種税金のように、毎回買ってるわけなんで、まあ、それ買ったら無料配布小冊子もついてくるから別に並ばなくていいやってところで、まあ、今回楽になったかな、というような感じのことはちょっと考えております。いやー、これは、ラッキーだね。よかったよかった。特に今回は、まあ、夏号に新作がうんぬんとかいう恐ろしいことが書いてあるのもそうだけど、実は春号まだ手に入れてないんでね、これでようやく、春号の中身を見られるかな、と。ようなことがありまして、まあ、あと、2週、まあ、もうちょっとに迫ってまいりましたが、コミックマーケットはそんなことですよ、と。僕も原稿書かないといけない。同人作家には別の悩みがあるわけですが、まあ、続き。7月22日更新、フォーチュナティリアルグッズ情報、コスパ、二次元コスパよりフォーチュナティリアルのビッグタオル、タイル時計、センスクッションカバーが発売されます。が、これ?まあ、グッズですな、上記グッズはコミックマーケット74の、Gストアブースナンバー557で先行発売するそうですと。いうあたりのことが、詳しいことが知りたい人はウェブサイト見てみてください。正直僕多分一つも買わないのでよくわかりません。買ったものといえば、7月22日更新 DNA メディアコミックスフォーチュンアティリアル情報、一人者 DNA メディアコミックスよりフォーチュンアティリアルアンソロジーコミックボリューム2が発売されます。これと、7月17日更新コミック版フォーチュンアティリアル情報、角川書店館、月刊コンプティークに連載中の小玉、これなんて読むんだっけ?ミキだっけ?いつきだっけ?ミキだよな。ちによる、ちょっと調べよう。ミキだった。小玉ミキシによるコミック版フォーチュンアティリアルの第1巻が発売されます。で、7月17日更新、マジキューコミックス、フォーチュンアティリアル情報、エンターブレインマジキューコミックスより、マジキュー4コマ、フォーチュンアティリアル、ボリューム2が発売されます。ここまでの3冊、プラス、なんだこれ。ハーベストノベルズの、ハーベストノベルズのフォーチュンアティリアル白編、と、まあ、これは、オーガスト的にはどうでもいいというかどうでもいいんですが、なんて言うんですか、アダルトビデオ、小日向しおりコスプレイヤーっていう、このジャケットがフィーナの格好らしきものをした、AV 女優っていう。もう、これ全然、なんて言うの、もう、中身見る気ないんだけど。なんとなく、まあ、ちょっと買ってみました。後で気が向いたら見るかもしんないとか、なんだ、37回目記念ということで、こう、ほら、この番組なぜか未成年聞いてるからさ、で、これ著作権うんぬんとかあるんで、こう、実際にこのビデオの画面とか、音声とかを、ポッドキャストに載せるわけにいかないので、これを、 見ている僕が見ながらダラダラずーっとこのフィンランドパートが終わるまでずーっと見ながら喋ってるっていうのを、収録してアップしてやろうかとかいうことを考えているわけですが、もうこれ全部見るのが苦行だよね、正直ね。勘弁してほしいんだよな、こういうの。ただね、これ昔も、ハニハニの時にね、やっぱりその、ハニハニの格好したコスプレアダルトビデオってあったんですよ。で、まあ、正直、なんていうのかな。一応ドラマ仕立てみたいな筋立てになってるんだけど、正直、アダルトビデオのドラマなんてはっきり言って、ドラマとしては全く面白くなんとない。正直、見てどうすんだってレベルの話なんですけど、ハニハニのあれに関してはね、一個だけ褒められることがあって、ハニハニの、例えば、ミコトとかホナミとか着てるあの制服、あれ正直、絵だけで見てるとどういう構造してんのかいまいちよくわかんないんですけど、あの制服をね、要するに、下着、要は下着から始まって、制服を着るっていう映像があるんですよ。そうすると、だからベストの形がどうなってるとか、ジャケットはどっからどこまでがジャケットとかっていうのが、着てくれるからわかるっていうパートだけは非常に資料的にこう有用な価値があったわけですが、まあ、あとはゴミっていうか、で、このフィーナの服に関してはね、構造的に謎な部分があるわけでもないし、賞味そういう価値もないので、もうほんと買っといて思うんだけど、これなんで買ったんだろうと思いますね。まあそんな感じのことを、まあちょっと思ったり思わなかったり。本に関してはですね、そうですね、小玉さんの、まあ、フォーチュンアティリアル第1巻が出ました。これが要するに、なんだ、ゲームの話を追っかけていく方、キャラクターに、の、要するに、こう、スポットを当てた1話完結の方じゃなくて、ちゃんとゲームの流れをそれなりに追っかけていく方のコミックも出ましたと。いうことで、まあ、これはどこに本当落ち着くんだろうっていうことで、ちょっとま、続きが楽しみな、今日この頃でありましたと。で、次、多いなぁ。もう16分も喋ってんの？すげえなぁ。とりあえず飛ばしていきましょう。7月15日更新、フォーチュンアティリアルドラマ CD 情報。マリンエンターテインメントよりフォーチュンアティリアルのオリジナルドラマ CD 全5巻が発売決定され、第1弾、フォーチュンアティリアルスルーザシーズンシャープ1も8月に発売されますと。で、同日、夜明け前より流々な朝霧舞ドール情報、アゾンインターナショナルより、ハイブリッドアクティブフィギュアシリーズとして3分の1ってでかくねえ ?3 分の1スケール、夜明け前より流々なブライターザンドーニングブルーのヒロイン、朝霧舞のカテニア学院衣装ドールが発売されます。8月3日のワンフェス2008で若干数先行発売されますと。あとは、エグゾーストより、フォーチュンアティリアルのポートレートタオル、デスクマット、トートバッグ、それから、ブロッコリーより、クッションカバー、マイクロファイバースポーツタオル、ジッポライターを発売されます。タバコが1000円になろうかというこのご時世にジッポライターってどうするつもりだっていう気がするわけですが。まあ、そんな感じのことらしいですね、と。もう、なんて言うんだろう。今回に限ってなんでこんなにニュースが多いのか。まあそんな感じのことでございました。全ニュースはここまでで、そうだ、玉津島行こうの方に、今回もメールが何通か。サブジェクトが塩見市教育情報。おはようございます。オリクロはじめ様、山口の西畑玉津島です。塩見市内の高校や同クラスの教育機関についてまとめてみました。中学校は時間の都合により次回以降の報告とさせていただきます。定員や括り募集の有無、推薦枠などについては省略しています。なお、塩見学区外から県立の普通科に進学する場合は 10% 枠が設定されています。括弧して定員の 10% しか学区外からの受け入れはできない。それ以外の職業科などについては全県1枠となっています。保管情報一覧、学業関係、塩見高校は県内でも有数の進学校、東大や京大をはじめ国公立大や有名私大に合格している、次に、塩見西高校が位置している、松野学院は最近特進コースを開設し、進学に力を入れるようになった。塩見大学附属中等教育学校の編入枠はかなり少ない。就職関係、工業系だと市内のほか県内外に幅広く分散している。商業系は市内やその近郊が多い。塩見重工、過去造船所がある関係で、多摩津工業高校に造船科がある。多摩北高校の衛生看護科の実習先は主に私立病院となっていると。 スポーツ活動関係、潮見桜町高校にスポーツコースがあり、体育優秀者を集めている。主に陸上系が強い。ほう。サッカーは潮見工業高校、野球は多摩商業高校が県内上位の常連となっている。何県なんだろう文化活動関連、潮見商業は吹奏楽コンクール県内で金賞の常連。全国大会にも何度か出ている。ちなみに、指揮（顧問）の担当教科は音楽でなく、地理公民である。あ、地歴公民である。あ、それはよくあることですね。個人の音楽や美術は潮見文化学院が優れている。その他、とある女性演歌歌手が潮見文化学院の卒業生と言われているが、詳細は不明。なお、こちらのデータや先日のエクセルデータ含めて公開されても大丈夫ですって書いてあって、今回このメールにですね、潮見市教育情報ポチ XLS っていう、まあ、エクセルファイルがついてました。これについては、まあ、どうやって公開するかさておき、とりあえずお墨付きが出たので、まあ、なんかの形でウェブサイトの方に、うちのウェブサイトの方からダウンロードできるように、近日しておきます。で、次、おはようございます。織倉はじめ様、山口の西跡玉津島ですと。これだ。塩田の車窓から。第10回目は宮迫線です。宮迫線は多摩津地方鉄道の宮迫線へ括弧施設、倉重から影山として開業しました。開業当初は、旅客と貨物の両方が行われており、貨物輸送の比重が高くなっていました。塩見山地で伐採された木材や畜材、リン酸加工品の搬出が行われていて、っていう塩見山地ってのがあるんだ。山なんだ。鋼鉄線に乗り入れてみました。貨物列車の牽引は当初は蒸気機関車、電化後は電気機関車で行われていました。その後、貨物輸送は減少して昭和45年に廃止されました。貨物輸送を廃止すると同時に宮迫市場、影山が廃止されました。旅客運送のみの経営は厳しく、昭和53年に潮見国交通と合併しました。利用者は通勤通学客が中心となっています。特に県立宮迫農林高校の生徒の比重が高くなっています。宮迫線のダイヤは朝夕15分、日中夜中は30分間隔。多いなぁ。で、運行されています。交換設備は、太田宮迫総合支所の2電停です。運転士同士が直接タブレットの交換を行うので、対向の電車が遅れている場合には当然のことながらやってくるまで出発できません。あ、そうなんだ。ポイントは、発情点、点、なんだこれ。これなんて読むんだろう。発情点なんとか機、スプリングポイントを使用しており、定員設定、電車の車輪がポイントを動かして転換する仕組みとなっている。宮迫市場から、市場から影山の廃止区間、レールはなくなっていますが、あちらこちらに施設が残されています。坂水、おたけ駅間にある、イスルベ川に架かる鉄桁の橋梁、影山駅の腕木式ワンボク式、腕木式なのかな、信号機やターンテーブルアートなど見どころは多いです。撮影の際は足元や蛇などに十分注意していただきたいものです。次回は沢見線です。そうか。鉄の人にもさ、こういう、なんていうの、廃線の線路みたいなのを取ってくる人と、今走ってる電車ばっかり取ってる人とかいろいろいるよね。なんかこう、ここら辺の、なんていうの、鉄桁の橋梁とかさ、ちょっとこう、写真に撮れたら面白いなと思う素材ではあるんだけど、配線関係ね。そっか、そういう、のもあるんですね。宮迫線。ちょっとこの、鉄桁の橋梁とか見に行ってみたいな。レールはないけど、あちこちに残されてる施設とかちょっと興味があるんだけど、だいたいこれ何県の話なんだっていうところからよくわかんないので、どうやって行けばいいんだろう。住んでる人までいるのにそこがよくわからないっていう非常に不思議な、まあ、多摩津島でございましたと。で、次。織倉さんこんばんは。星なしあと多摩津島です。みんな覚えたな。だんだんなんか、あっと玉津島って書く人が多くなって思いましたが、前回の放送を聞いて、言われてみれば、確かに献血者の数が多いということにようやく気がつきました。が、あれからすでに5回も献血し、ちょっと待て。あれからすでに5回も献血してしまいました。かっこして、頼まれると嫌と言えない性格なのでって、いや、それは分かったけど、あれからってどれから？前回の放送って先々週だよね。2週間で5回って献血で、なんか、献血ってなんかインターバル決まってなかった何かのルールで。 なんか1ヶ月ぐらいインターバルがないと次の献血ってさせてもらえない気がしたんだけど、2週間遅れって明らかに多くね。そう。大丈夫なのかな、私は。それにしても暑いですね、と。なんだか最近体がだるくてだるくて、夏バテですね、きっと。夏バテっていうか僕それ血が足りないと思うよ、物理的に。多分本当に足りないと思うよ、それ。それはね、一旦ちょっと無理でも献血断った方がいいと思う、ちょっとの間。何をしてるんだ、あれからすでに5回も献血。まあいいや、そういうことで、そうだ。何をしてると思う、本当に。はい、捜査多摩津島以降のコーナーでございましたと。あ、間違えた。よっ。どうもこの間違いはよくするなぁ。まあそんなわけで、今回も、サウンドとマルチメディアのプロパティを順当に間違えてるっていう。もう37回目なんだけどね。よく間違えるな。まあそんな感じでですね。とりあえずなんて言うんですか、今回もエンディング枠ってもう言ってる、今ですらもう25分経ってるわけなんで、ちょっと慌てていきたいと思いますが、その他一般。ゆりか SOS でございます。間に合えば祝ハニハニラジオ放送回数超えでしょうか。草かし版コミックゲットしました。どう草かし版の、キャンバス2の雰囲気を思い出させる感じでした。草かだっけ？こういう草かだっけ？草かさんだっけ？これ小玉さんじゃないっけ？草かさんって人書いてるっけ？まあいいや。風紀シールの絵柄が印象に残りました。続きが楽しみです。そう、だから、確かキャンバス2の漫画書いてたのって、今日、話した小玉美希さんの方だったと思うんですが、そうね、あれは僕も買いました。例によってエピソードをはしょりはしょりでやってるんですが、やっぱはしょり方はやっぱ考えてるなっていう感じは、まあ、ちょっとしますね。さすがにその、オーガスと本家が味方についてるだけあるというか、こう、うまいこと畳みながら、話一つにまとめてるなっていう感じのことは、そうですね、気になってるというか、そこいら辺のことを楽しみに、ちょっと今まあ読んでるところです。暑い季節皆様ご自愛のほどって書いてありますが、特に星なしさんね、体がだるくてだるくて夏バテですねきっとって、多分それ夏バテじゃないので、ロバタ焼き玉見あたりでこうなんだレバーでも出してもらってですね、ちょっと血の気を増やした方がいいと思う君は。という感じのことでございましたということで、今回からっていうか今回が37回目なので、ウェブサイトのタイトルでありますところのオーガスト放送局海賊版カッコ仮から、カッコ仮を外すという作業が HTML 的には終わってまして、この番組がアップロードされると同時にタイトルから仮が消えるっていう感じのことではあるんですが、考えてみたらですね、バナー画像とか看板画像に思いっきり仮って書いてあるんですよね、あれをね。次に何か変えることがあったら絵描ける人に女の声を頼もうとずっと思ってたわけですが、すっきり忘れてまして、とりあえず暫定措置として、まあ仮の部分だけ、フォトショップでちょっとレタッチして仮の部分だけ赤でゴニョゴニョゴニョって消すっていう、非常にその仮じゃなくなりました感を単にこう端的にアピールするっていう感じのことにとりあえず収まってますが、絵描ける人募集ということで、まあそうですね、37回に間に合えば良かったことを37回に告知してるんだから間に合ってるわけないんですが、まあそこら辺はなんかまあ、納期については大相談ということで、まあやっていきたいと思いますと。で、 BGM なんですが、オープニングは、なんだっけ、It's My Precious Time。エンディングは、いつもの、ペティフルー、リーガイソウシさんでした。オープニングが、あれ、どこだっけ。やべえ、さっきサイト畳んじゃった。これだ、スタジオシンさんの、It's My Precious Time。で、エンディングはペティフルール、リーガイソウシさん。で、ジングルは、さっき今失敗しましたが、アズライトブルーっていう、リユカイソウさんの曲の、ジングルバージョンということでした。で、次回なんですが、さっきから言ってますが、今日が7月26日なので、8月9日。次回が、コミックマーケット74の前の週だと。よかった、直撃でバッティングじゃなくて。ということに、なりましたので、そんなことでしたということで、オーガスト総局海賊版8月の斜め配信第37回、パーソナリティオリクルはじめでお送りいたしましたと。